ということで、ここからはホラー映画の話になるんですが、
はい。
はい。今回はね、カオリンさんがいないので、うん、今頃、シハンさんがですね、もう憤慨してですね、
はい、
もう何で聞いてるかわかりませんけど、きっとそのね、もうメディアをぶん投げてるでしょうけれども。
わ
ぁはい、残念です。
はい。
はい。まあ、そんな、ね、カオリンさん不在というわけで、
はい、
本当はですね、今回、はい、実はリングを特集しようと思ってたんですよ。ね、あの懐かしの映画リング、
はい、
ここに来てちょっとね、原点じゃないですけど、
はい、
リングとね、まあ、枯れ山水で、ね、
はい、
まあもうジャパニーズ特集やんけみたいになってたんですが、はい、まあ、あのどうしてもですね、はい、体調不良の、まあ、カオリンさんが連絡あって、どうしてもあのリングは今度にしてくれと、
はい、
私が喋りたいからと、
はい、
っていうことで、はい、はい、今回の特集するのはこちらでございます。バタフライエフェクト、エフェクト、エフェクト。
モミさん、モミさん自身がエフェクトかかりすぎてます。
エフェクト。
うん、おバタフライ。
イエス。
イエス。
というわけで、このバタフライエフェクトですが、はい、はい、お二人は見ましたか？
はい、見ましたよ。
はい、見ました。
あれですよね、グミさんは昨日見ましたよね。
昨日ですね、はい、うん、まさに昨日ですね。
私はね、貸しましたからね。
はい。
もう分かった、じゃあ、もうあの、リングやめて別のにするよっていうことで、まあ、カオリンさんに言って、はい、まあ、じゃあ、バタフライエフェクトにしようと思ってね。はい。はい、もうこれも有名、超絶有名な映画ですからね。もう、それこそ枯山水に引けを取らないぐらい有名ですから。はい、まあ、そんなね。まあ、しかも結構古いですよね、もうこれね。
そうなんですね。
あ、そうなんですよ。実はこれですね、2004年公開のサスペンス映画。まあ、言ってしまうとホラーじゃないですね。
うん、私、ホラー苦手だったんで、ちょっとありがたかった
です。あ、ほ
ん
とですか。まあ、ホラボドっていうラジオはですね、まあ、ホラーと言いつつも、まあ、ちょっとサスペンス寄りなものなんかもね、あの、取り上げるんですよ。ていうか、そもそも、まあ、もう前にもちょっと話しましたけど、ツタヤさんとか、ゲオさんなんかでもね、あの、ホラーコーナーに、ね、ありそうなものが、サスペンスコーナーに置いてたりとかするんですよ。
あ、そうなんですね。
例えば、ソーとか、はい、暗い森とか、
うん、
前にはね、アイスピットオンユアグレイブっていうね、レイプされる女のやつがね、はい、アクション映画に置かれて
た、ね。ある意味アクションですかね。
うん、はい。
っていうね、本当、はい、まあ、それぐらいだから、私の中ではこれはホラーの一面もあるかなと思ってるんで、はい、まあ、そういった意味でも、まあ、今回ね、取り上げさせていただくんですけど、
はい、
はい、2004年。もう11年前ですよ。
はい、
いやー、早いなー。
そんなもんあります。
かー、早いわー。
あの頃はまだ可愛かったんだけど。
あの頃はどうしてたんですか、もゆさんは。
2004年ですか。
はい。
2004年は社会人になって2年目ですね。もう地獄。
おー、地獄ですか。
地獄でしたよ。もう本当に人生で一番辛かったかもしれないですね、仕事としては。
ああ、
本当ですか。本当、家に1年間ほとんど帰れなかったですね。
はい。
そんなことあり得るんですね。
う
ん、
あります、あります。もう、私、あの、フードをですね、ね、パーカーの、
はい、
フードを、こう、紐ついてるじゃないですか。
はい、
フード被って紐ギュって引っ張ると、はいはい、あの、なんですか、あの、穴がちっちゃくなって、
あの、下着袋みたいになるやつですね。
目と鼻ぐらいしかこう、はい、残らない
ように。ネズミ男みたいにな
る。そう、ネズミ男みたいになるじゃないですか。
はい、
で、あの状態で、パソコンに段ボールをもうつけて、
はい、
ね。まあ、その当時はね、その当時はあれ
ですよ、はい。パーティションなかったですね。
あの、でっかいディスプレイですよね。
はい、
うん、に、こう、いや、パーティションもなかったかな。はい、私はまだ2年目だったので用意されてなかったです。で、うん、もう段ボールをもうガム手でつけて、
はい、
でフードかぶって、もう他の人ともう全く、はい、遮断して、ひたすら仕事してましたね。
は
ぁ、
怖いですね、
っていう、まあ、話は置いといて、
はい、そんな時。
あ、ちなみにじゃあグミさんは2004年何してました？
2004年11年前ですよね。
はい、
学生？
そうですね、学生ですね。
完全に学生ですね。
はい、完全に学生で、あの、うん、キャッキャッキャッしてましたね。
はい、うーわ。
え？
ナースになる前？
ナースになる前ですね。
おー、そうかー。
なので、うん、はい、もう部活に明け取れたり。
何部ですか？
はい、弓道部ですね。
あ、弓道ですか？
弓道なんですよ。
初耳。
あ、本当ですか？はい。
弓道やって
な。だから、袴着て、
いや、はい、
まあ、でも入った動機っていうのが、
ね、
やっぱ、袴着た女性の、
うん、
ね、やっぱ先 先輩が超かっこよかったんですよ、
うん、
あ超うまかったんですよ、うん、
はい、
もう放った矢は全部当たるみたいな、
放った矢は
恋の矢も当たるってねその矢が当たるたびに他の女子にも矢が当たるってやつ
先輩本当にでやっぱり袴着ると男性も3割増しなんですよ、うん、
は
い、でその
当時
の首相の男のね、はい、首相の先輩も超うまくてかっこよかったんですよ、でやっぱり放った矢は全部当たるんですよ、ようなところで、でも、うん、みんな先輩方も気さくだし、
はい、
で、
ね、のびさん動機が不純ですね、
うん、不純
はい、
いやなんか
本当エロナースだよね、
はい、そんなことはないですよ、そんなことはないですよ
この病院やばいぜ、
いやいやいや、ね、いやいやいや
ダメですよ、患者さんに手出したりとか、患者さんに手出しちゃダメですよ、
あ大丈夫です、うん、あのうちのところに来る患者さんはそういう人じゃないんで、
そういう人じゃない、
手を出すならお孫さんですね、
ああお孫さんか、
狙うべきはお孫さんですね、
確かにね、
は
い、ちょっと検診しますってこの前もお尻触ってましたよ、ね、
これ
注射打ってましたよね、お尻。
ご苦労しないですよね。もうけ、ね、献身的に、いやね、大変ですね、おじさん大変ですね、って話を聞くだけです。
あ、本当ですか。
あ、そうなんですか
それだけ言ったらめっちゃ楽そうだし。
そんなことないよ。そんなことないよ。
死ぬわ。はい、というわけで、まあそんな不謹慎なことをね、はい、ちょこちょこ言うのはこのコラボドですが、
はい、
はい、まあどうぞ続けます。話がね、ずれすぎちゃったんで、
はい。
はい、
脚本兼監督。はですね、エリック・プレスとジェイ・マッキー・グラバーという方なんですが、ね、ちばみさんこの方ご存知ないでしょ？
はい。
実はですね、
はい、
このバタフライエフェクトサスペンス映画なんですけど、このね、脚本兼監督されたこの二人は実はですね、あの、ファイナル・デスティネーションの2以降の原案をされてる方なんです。
あ、そうなの？
そうなんですよ。実はだから、ごってごてのガチガチのホラーを作っていらっしゃる
二
人が、実はこのバタフライエフェクト。を作っているんですね。通りでちょっと驚いたり怖いシーンがあったわけですよ。
ああ、そうですね。うん、
で、本国アメリカ、まあこれアメリカ映画ですからね。はい、本国アメリカだと、初登場1位。うん。で、制作費は、1300万ドルなんですが、なんと興行収入は世界で9600万ドルというもう超絶大ヒットですね。
へー。
もう勝った、もう勝った。もうこれも分かった。だから2004年だとね、
はい、
まあなかなか社会人になりたてだったりした私なんかからもしてもね、こういった映画見に行く余裕もなかったんで、その時はもう全然知らなかったんですけど、はい、実は世の中的にはこのバタフライエフェクトっていうのはもうすごい有名なんですよ。ってことはある意味もうこのホラボドのリスナーさんみんな見てる可能性がある。
ああ、
うん、そうなんですよね。まあ、それでもあえてぶち込めますけど、
はい、
ね、万が一見てない人がいたらあれなんで、
はい、
まあ主人公はエヴァン。まあ、そしてヒロインがケイリーとかね、アニー、トミーとかね、あとブサイクの友達レニーなんかもいるんですが。
ブサイクなって。
はい。まあ、そんなね、エヴァン役、
はい。
主人公エヴァン役のアシュトン・カッチャー、はい。これがまたイケメンですよね。このね、パッケージにも載ってるから、
ね、
イケメン。
そうですね。
ヒゲも似合うこのね。
このアシュトン・カッチャー。ね、
そう、はい。このイケメンの主演の方はですね、実はデミ・ムーアの元旦那です。
え？
デミ・ムーアの元旦那なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
デミムーア。
デミムーアの。あ、デミムーア知らないですか？
え、デミムーア聞いたことありますよ。
あ、ダメだ、この人。
デミムーア。
もう、有名女優、有名女優。デミムーアさんの元旦那なんですよ。
は
い、で、2013年のスティーブ・ジョブズっていうね、
はいはいはい、
まあ、映画があったんですけど、
はい、
あの有名なね。
ありましたね。
それの主演もされてます。スティーブ役です。
へぇー。
そうなんです。もうそれだけ実はこの方有名で、
あ、そうなんですね、
2004年の時点でこういった主演を実は張ってたわけですね。
確かにあのヒゲが似合ってらっしゃる。
うん、そうなんですよ、はい。なんか言われてみたらこれもスティーブに見えてきますよね。
これでね、片口上げたら、
うん、そう、片口上げてなんか白いねワイシャツにジーパン履いたらもうほぼほぼですよね。はい、
そうですね。
ねえ、もうこの、はい、まあ、バタフライエフェクト、私は実はそのね。はい、まあ、散々ね、来られたり、いろいろされた、その、まあ、その、上司ですよね。
はい、
上司に、めちゃくちゃおすすめされたんですよ、これ。
あ、
え、もみくん見たことないの？バタフライエフェクトって。
はい。
いや、見た方がいいよって。
あ、全部びっくりマークついてますね。
そうでしょ。
上司。
うわー、見たことないんだ、うわー、ってなったんで。で、私もですね、見たことないですよ、はーんってなって。
どんな感じやだよ。
これあれですね、あのスト2のあのスタートボタンで止めた時の音ですね。
ああありましたね。ああありましたね。
まあそれは置いといて。
置いといて。
はい、もうそんなね上司がおすすめするんで、まあ見たわけですよ、恐怖感からね。
はい。
うん、それじゃあもうドンハマりで、
はい、
何これ超面白いって、もういろんな人に貸しましたこれ。本当に。これだって実際グミミンさん面白かったでしょこの映画。
あ、でも面白かったですね。
うん。で、もう、あ、もうぶっちゃけこの時点でリスナーの方でまだ見てない方っていうのは、もう今から何も聞かずに今すぐこれ止めてください。今すぐこのラジオ止めて見てください。
ああそうですね。
で、仮に行ったとしてもパッケージの裏とか見ないでください。
はい。
もう裏とかにもちょっとねネタバレというかどういう映画かもう書いちゃってるんで、これ実はまあシックスセンスほどじゃないとはいえ、オチ以上に出だしも結構大事なんですよ。
全部あの伏線が
伏線もあるし、前半20分くらいっていうのは結構しゃがんだ状態なんですよね、ストーリー的に。しゃがんだ状態で、そこからの30分目くらいから急にガッとね、うわ、そんなことなんの、そういうことだったんだっていう展開がずっと続くんで、これパッケージ裏とか、なんかアマゾンなんかでこういった話ですみたいなのを見ちゃうと、本当に後悔すると思うんで、まずここの段階、この第一段階でちょっと、まだね、
はい、
はい、見てない方はちょっと一旦止めていただいて、はい、今すぐ。
そうですね、今回あのホラボドの、
うん、
そのカオリンさんがいないからそのあらすじが話されないんじゃなくて、
うん、
今回ちょっとザ・バタフライエフェクトは、
ザ・バタフライエフェクト
なんて言われるザは発想する。
ああ、これはあの現代ね、
はい、
あの現代の方はザ・バタフライエフェクトだよね。
あ、うん、じゃあバタフライ
エフェクト、日本だとバタフライエフェクト。
あ、じゃあバタフライエフェクトですね。
はい、
バタフライエフェクトはね、うん、あのあらすじはもう一切見ないように、う
ん、一切見ないで、
はい
はい、
はい、ということでここから、
はい、
はい、まあ第2部に入るわけですが、
はい、
はい、まあここからはストーリーはもう知っちゃってるよ、ちょっとどんな映画かは他の人から聞いちゃったよ、でも見たことないよって人はここは聞いてください。
はい、
はい、というわけでまあ進めますけれども、
はい、
はい、まあね、先ほども言ったように私はこれをね、いろんな人に貸してですね、
はい、
で見てもらったんですけど、うん、全然話変わっていいですか？
は
あ、
全然話変わりますけど、あの、DVD を貸して、
うん、
はい、あの、帰ってきて、
はいはい、
あの、ディスクの裏面とか見た時にボロボロだったら、
はい、
もう本当悲しくなりますよね。
ああ、それは確かに悲しくなりますね。
あるでしょ、でも。
ああ、ありますね。
DVD 貸してですね。で、あの、ま、見た？いや、まだ見てない。ああ、そうなんだ、みたいな。で、ああ、ごめん、半年かかったけど、見たんで返すわ、つって、
うん。
で、返して、で、ああ、つって、家帰って、じゃあ、また久しぶりに私も見ようと思って、
はい。
なんか、CD ね、DVD ね、
はい、
入れたら、なんか読み込みが甘いんですよ。あれ？と思って、引き出してみたら、もう傷だらけ。もう一生そいつとはもう遊びに行かない。
いやでもモミさんよく半年も我慢しましたね。
ああ、ちょっと前の会社でね、
はい、
貸したね、先輩から帰ってきた、もうボロッボロ。
いやでもどうやって使ったらね。
いやだからね、そういう人っているんすよ。
あれですか、ディスクジョッキーでもしたんですか。
いや、ディスクジョッキーしたのかな、ピザと間違えたのかな、何したのかな、はい、あ、円月輪と間違えたのかな。
ああ、ブブブブ。
いや、ありますけどね。
い
や、でも、多分ね、予想では、一回、
はい、
取り出す、
はい、
で、見ようかなって入れる、
はい、
でも途中で見るのやめたか見て終わった後に取り出す、箱に戻すのめんどくさいから机の上に裸で置くです。こういう男子いるんだ。死ねよ。いや、ほんと許せないですよ。しかも自分のね、か、はい、自分が買ったやつならいいですよ。
はい、
で、ツタヤでレンタルしたものとかでもそうなんですよ、
はい。
もう傷だらけにしてたりする人いるじゃないですか。
あ、ありますね。
本当嫌なんですよね。なんかね、自分のものじゃないものを雑に扱う人は、はい、いや、気持ちはわかりますけど、
はい、
ね、人のだから別にって思う人もいるかもしれないですけど、
はい、
いえ、そこは、
はい、
そこはもうだってこれ、お金かけて買ってるもんだし、私が好きなものって渡してるもんなんだから、大事に扱ってほしかったな。というわけで今、この目の前にあるエフェクト、
はい、
はもうボロボロです。もう裏面もビシビシですよ傷が、まあ、そんだけ年季が入っちゃってるわけですけど、
まあでもホロモドを聞いていただけてるまめな方は、はい、多分こういうこと
はない
と
思うんですね。こんな長時間なね、長尺なラジオを聞いてくれている方はまあまあそんなことはさすがにないだろうと、
だからあの共感してくれてる部分かもしれないですね。
そうですね、はい、あじゃあもうあの誰かに貸してボロボロで帰ってきた場合はもう今すぐその人と縁を切りましょう、
はい、
そういうことは絶対ない。あとそれが彼氏彼女だった場合はもう今すぐ別れてください。
そうでしょうね。
ねえぐみさんね、絶対嫌ですよね。
嫌ですね、嫌ですね、
そういうこと。
信用ができないですもん。
そう、信用できないですよね、まあ、そうですね、うん、本当にそう、うん、まあそんなねもののねありがたみも分かっていない人もいたんですが、
はい、
はいはい、この映画はですね、
はい、戻ります。何の話か忘れましたよ、
はい、急にやっぱねこういうの感情が乗っかっちゃうよ ね、 ねこれバタフライエフェクト、はい、そもそも何か、バタフライエフェクトって言葉がそもそも新鮮じゃないですか。
はい、
ねえ、チュパミさん何か知ってます？バタフライエフェクトって言葉。
バタフライエフェクトとは、うん、ある場所で蝶が羽ばたくと地球の反対側で竜巻が起こると言われているカオス理論のことだよ。
おまるでカンペを見たかのような。
見たよ。
見たよじゃねえよ。見たよじゃねえよ。何見たよって。
見たよ。
プロね。見たよじゃねえよ。バカ。うん、はい、まあそうなんですよね。まあ、
ね、まあ。あ、ゴミさんがあの、いい例えを。
あ、そう、あの、日本で言ったら、あの、うん、風が吹けば桶屋が儲かるっていう例え。
あー、なるほどね。まあ、確かに確かに。日本のことわざで言うとそういうことですよね。
しっくりです。
まあそれとは違うのはやっぱこの響きのかっこよさね。
まあそうですね。
あれこれバタフライエフェクトなんじゃねっていうのこれかっこいいよね。
このタイトルがあれこれ
そうそうバタフライエフェクトなんじゃね。
そうですね、オケアが儲かるやったら何でしょうね、うん、これ商売繁盛とか言うタイトルだった、うん、ザ・バタフライエフェクトじゃなくて商売繁盛みたいな。オケア儲かる
手出せないわ。
はい、はい、いまいちだったんでカットします。
残念
残念です。
はい、ということで、まあ、そのバタフライ効果ですね、はい、バタフライ効果っていうのは、まあ、非常にね些細な小さなこと、
はい、
っていうのが、まあ、様々な要因を引き起こしてこう、はい、だんだんと大きな現象へと変化するっていうことを指す言葉なんですよ。だから、はい、まあ、中国で起こったね、はい、まあ、そのちっちゃな蝶の羽ばたきが、はい、まあ、裏でねあの竜巻になってるとかっていう風なね話をして、まあそこなんですよね。
はい、
うん、
そういうことは物理的だけじゃもうないですよね。
うん、そうそうそうそう、そういうことです。まあことわざなんで実際に竜巻っていう話じゃなくて、ちっちゃなことが、まああなたのまかり知らぬところですごい影響があるよみたいな話で使われる言葉なんですね。
はい、
はい、というわけで、まあストーリーの方、
はい、
ちょっとね、はい、今回はちょっとカオリンさんがいないんで、はい、残念ですけど、まあグミさんに代わりに、
はい、
はい、シハンさんごめんねっていうことで、
申し訳ない。
はい、ちょっとね、
はい、次の部分、
まあ触りの部分をね、はい、ちょっとまあ読んでいただこうか。
はい、頑張ります。
というわけでお願いします。お願いします。
じゃあストーリーです。7歳のエヴァン少年は生活における突然記憶の一部が飛ぶ現象に悩まされていた。医者の診断により備忘録として日記をつけ始めるエヴァン。その症状も時が経つにつれなくなり、やがて平和な日々を過ごすことになる。幾年か経ち、大学生になった彼はふとしたきっかけでその日記を読み返すことに。すると景色は一変。少年の頃の自分に立ち戻ってしまう。抜け落ちた記憶を埋め直す取り組みを始めた途端、エヴァンとその周りの人たちのその後の人生が大きく狂い始めてしまう。
はい、ということでね。
はい。
はい、まあ、ありがとうございます。
すごい緊張しました。
なんで緊張するの？緊張しなくていいんですよ。
ああ、ありがとうございます。
はい、いやー、チュパミさんよりは上手でしたね。
ありがとうございます。
は
い、
そうですね。
ってこら
っていうね、はい、まあこんなね、まあ言ってね、こんな、はい、どういうことってね、今のあらすじだけ聞いただけではまだわからないですが、うん、結構オープニングからですね、もう謎な展開ですよね、ゴ、は、ミ、い、さんね、うん。もう始まった途端にすでになんか急展開、
はい、
ね、病院の中をね、走り回る、まあ、主人公エヴァンがいて。
最初なんか病院って分からなかったんですけど、
うん、そうなんですよ。で、まあ、医者がね、医者が追いかけてきてて、
はいはい、
でも、まあ、立てこもってですね、一生懸命こう8ミリビデオを見ると、でなんかメモしてるんですよね。このメモが見つかった時にはみたいな、
はい、
ね、そんなもうわけがわからないところから始まる、
はい、最初犯罪者かもと思いましたもん。
そうですよね。
そうですね、はい、追われてるみたいな、
妄想がどうだとかね、頭がおかしいみたいなね、そんな人の扱いを医者から受けて始まるんで、もうえって思うわけですけど、
うん、 なんか冤罪を晴らしていくものなのかなとかって。
そうなんですよね、うん、うん、本当にストーリーを知らないで見るともうそこから急にもうすでにこうなんというかね、
はい、
見応えというか、
ね、
もう目が離せない状況で始まるんですが、
はい、
うん、でまあ話はですねそこからまあ過去に戻ってですね、はい、あのまあ幼少期のエヴァンがですね、
はい、
まあ先ほどあらすじでも言ったようにその突然記憶の一部が抜け落ちてしまうっていう現象にね悩まされてる、まあ、日々が描かれるわけですよ、
うん、
うん、でその記憶喪失のシーンっていうのもなんかこう不意になんかああ何だったんだろうみたいな演出ではなくて結構、はい、なんか怖いんですよね、
うん、
うん、例えばスクールでねエヴァンが通ってるスクールでみんなで絵を描きましょうって先生が言って、
はい、
ね、なのに急にバッてこう記憶が飛んで、
はい、
パッて次のシーンになったらもうすごい残酷な絵を描いてたりとか、うん、
人殺しないでしたね。
そうなんですよね、うん、とかあと、まあ、お母さんとねエヴァンが話してて、
はい、
家でね、でお母さんがパッて振り返ったら突然エヴァンが包丁持って立ってるんですよ、
うん、
でうーってなるんですよ、でうーってなるんだけどエヴァンはあ何え僕何持ってんのってびっくりするわけですよ。だからもうそこの記憶もないわけですよ、うん、であとあれですよ、あの父親がちょっと精神的な病気っていうので、
はい、
まあ、あのお母さんと一緒にねあの、うん、エヴァンがまあ面会に行くわけですよね、はい、まだ小さなエヴァンですけど、でお父さんってまあ二人でお話しするわけですけど、久しぶりだねとか、うん、そういうまあたわいもない話してって、はい、バッてまた記憶が飛んだらお父さんに首絞められてるんですよ、で持ち上げられてるんですよね、
浮いてるんですよね、
で結局そこでお父さん殺されるんですよね、その警備のね、
警
備の人にお前何やってんだバーンってね、後ろからまあ警棒で殴られて死んじゃうんですよ。いや、ね、って思いますけどね、どんな精神病院だよって警棒で殴って人殺したら犯罪だろって思いますけど
そうですね、致命傷を負わせてます、
致命傷でおいおいって思いますけど
やりにかかってますもんね、
まあ、っていうようにその、はい、ただの記憶喪失じゃないっていうのがもうそこでわかるわけですよ、でもこれでもまだ全然謎を呼んでて、もうどういうことどういう映画なのって、この後どうなっていくのっていうのがまあね、どんどんこう引き込まれていくわけですが、
はい、
その設定の矛盾とかその疑問に思うところっていうのをこうあえて、まあ、特に前半はもういくつか用意されてるんですよね、うん、でそれが物語が進むにつれて、
はい、
その謎がこう次々とこのパズルのピースがこう埋まっていくかのように保管されていくんですよ、ストーリー構成として。
そういうことやったんやっていう、
はい、っていうようにこう繋がっていくのがまた気持ちがいいし、この映画独特の、まあ、またね見応えだったりするんですけど、
ですね、
うん、でその最後の最後まで何がその本当で、
はい、
どこまでが現実なのか、うん、で何があってどう転がるのかっていうのが、ま、おいそう来たんだと、
うん、
あそう来ちゃうんだとか、あれまさかこれもしかしてこの現実はこの後存在しないのかなとか、っていう風にね、見てても一つの安心っていうのがなかなか得られないんですよね、常にこう浮いてるというか、主人公も含めて見てる側も常にこう視点的に浮いてるんですよ、着地できてないんですよね、物語の結末に向けてっていうところがね、ほんと焦るんですよね、ドキドキするんですよ、ね、ジョイさん大丈夫ですか？覚えてます？
覚えてますよ。
見たの結構前ですもんね。
1年以上前
です、ね。1年ぐらい前かな。はい。いやー、本当にこれは本当面白いんで、うん、もうぜひね、本当まだ見てない方はこの時点で、
はい、
今すぐ止めていただいて、
はい、
まあちょっと知っちゃったもんだけど、
はい、う
ん、
まあ、ここまでならまだ
引き返せる。まだ引き返せる、うん。あなた自身もまだ引き返せる。
はい、いや、私がね、何もコメントしなかったのは、
うん、
これを言っちゃうと全部ネタバレになっちゃうなっていう話になっちゃうんですよ。
あ、偉い偉いぞ、ちぱみさん。成長しましたね。
ありがとうございます。
ね、本当に。
ただただ、もう相槌、面倒だから相槌でしか打たなかったってわけではないんですよ。
ちぱみさんもね、一緒にデザート食べに行ったら、メニュー見てるだけでよだれが垂れちゃったりする人でしたけど。
そんな今もですよ。
あ、今もか。
どんな
そんなおっちょこちょいなちぱみさんでも、これだけ成長しましたからね。いや、グミさん、ほんと続けてみるもんですよ。
はい、グミさん、またお待ちしてますよ。
ありがとうございます。
いや、まだ終わってないよ。まだ終わってないよ。というわけで、
はい。
はい、まあちょっとまだね、 はい、見てない方はちょっとここは飛ばしていただくか、はい、見てから、はい、再度聞いていただくという形で、
はい、今回は2段階でちょっとお送りしております。
はい、
これ以降はもう全てネタバレですよね。
ネタバレだし、うん、オチも含めてお話ししますので、はい、よろしくお願いします。はい、もう絶対聞いちゃダメだよ。
はい、
本当に聞いちゃダメだよ、見てない人は。
ね、
本当に聞いちゃダメだよ。うん、はい、ということで、
はい、
はい、ここからネタバレですが、
はい、バリバリ言っていきますよ。
はい、そもそもですね、はい、お二人はですね、なんかこう嫌な思い出とか、
はい、
なんかこう変えてしまいたい過去の出来事ってあります？
ありますね。
あります、
ありますね。
いっぱいあります。
いっぱいってほどはないですね。
ほうほうほう。あ、じゃあもう順風満帆に生きてきたんですか、グミさんは。
いや、なんかあの、もし戻れるんだったら、あの頃に戻ってやり直したいなっていうことはいっぱいありますけど、
うん、
ただ消してしまいたいってほどまでのことはそんなにない。
あ、そうなんですか。はい、いや、それは私から比べたらもう順風満帆ですよ。
まあでも、もみさんのさっきの話聞いてただけでホラーでしたからね。
あ、仕事の話ですか。ね、
はい、
あれは全然、あれですよ。あの、消してしまいたいとも思わないし、非常に、その、苦しかったし、地獄でしたけど、うん、もう今の自分を作ってるのはそこですからね。
あ、
今の仕事もそうだし、うん、やっぱ、ね、あの経験っていうのは若い時にするべきじゃないですか、
まあ、
っていうのを本当に強烈に体感したっていう意味ではある意味感謝してます。
あ、
もちろんもうあの人たちに会いたいとは思わないけど思わないけど、
はい、
やっぱりね、いい経験させてもらいましたよ。
はい、もうハードルは超えちゃったと。
そうですね、まあ、だから今でこそね、そういうブラックな企業はどうだとかって問題になったけど、当時はね、
はい、
普通でしたからね。
あ、うん、そうですね、
って意味ではね、うん、っていうね、
はい、
まあ、そんなことよりも私はもっともっとね、ね、チュパミさんね、
はい、
いろいろ消したい過去とかあるわけですけど、チュパミさんもあるんでしょ。
まあ、消したいというかね、その他の道を選んだ場合どうなったかなっていう気になることはありますよね。
ああ、そうです ね、
まあ、例えばもう私、あのデッサンがちょっとねできないんですけど、あんまり
絵を描く、
はい、うんうん、でもあのちょっとあのちょっと前にあの絵を描く仕事でついてたんですよ、
うんうん、
なのでそのデッサンが上手くなってる自分やったらもうちょっとできたんじゃないかなっていう後悔があります。
ちっちゃちつちや、違うやん。それだったらあの大学行っとけばなとか、もっと勉強して美大に行っとけばなとか、そういうことじゃなくて、
はい、
もうちょっと勉強しときゃよかったなみたいな。
そうですね、
ちっちゃ
割と、まあ、満足します。
あ、割と満足します。だめだ。まあじゃあ順風満帆ですよ。
まあ今でもできますからね、勉強はね。
まあ確かにそうですね、
まあ、私はもういろんなトラウマとかね、
はい、
悲しい出来事とかね、
はい、
人のね、まあ生き死にとかね、うん、いろいろあったんで、やっぱりこう辛いことはいっぱいあったんですよ、
は
い、まあ、うん、そういうのってやっぱなんか、なんですかね、私が男の子だからかもしれないですけど、こうファンタジーが好きで、
はい、
なんかこう帰れたらなとか、はい、なんかこうあの時戻ってこういうことできたらこうしたなみたいなのって結構考えたりするんですよね。
お、
夢いっぱいなんでね。
少年ですね。
あれですかね、クローズゼロの世界で魔法が使えたらみたいな。
どういうこと？
え、そういうことじゃないですか。
クローズゼロの世界で魔法が使えたら、
は
い、あ、そしたらあのいじめっ子たちを殺してやったのにみたいなこと。
恐ろしいわ。どこまででも
いかない。そういうファンタジーじゃなくて、まあ、SF が好きなんで、
はい、
なんかこうタイムマシンがあったらなとかっていうのを平気で考えちゃうような夢見る私なんですけど。
あ、この年になると可愛くもないですね。
あ、そうですか。そうですか。それは失礼しました。怖いわ。
怖いかもないですね。
はい。っていうように、
はいはい、
ね、この映画はですね、
はい、
まあ、あの、タイムスリップものなんですね。
ほ、
うん、うん。まあ、まあ、こういった思い出がある人ほど、この映画を見ると、ね、まあ、感情移入できて、より楽しめるかもしれないんですけど、まあそういった昔あった嫌な出来事とか、やってしまったなって思う出来事をやり直せる。
はい、
そんなタイムスリップものなんですよ。
はい、
とはいえ、まあ、純粋なそのタイムスリップじゃなくて、
はい、
ここがポイントなんですけど、
はい、
この映画の面白いところは、
はい、
その一時の時間にだけ戻れるんですよね。うん、
うん、
それが、まあ、記憶喪失をしていた時間なんですよ。
ああ、うん、なんかセーブポイントですか？
そう、セーブポイント、いや、セーブポイントで言っちゃうと、要は、例えば、じゃあ、チュパミさんがタイムスリップできます。
はい。
ってなった時に、その時に戻って、そこから人生やり直せるみたいなことじゃないですか。
はい。
ではなくて、この映画の面白いところは、その、幼少期に失っていた記憶喪失の何十秒間。
はい、
そこにだけ戻れるんですよね、
うん、
あ、
その場所にその時間だけ戻れるんですよ、
はい、
でまた現実というか今の時代に戻ってくるんですよね、
うん、
はい、
っていうのはこの映画のポイントで、まあ、だから2004年当時で言うと、
はい、
まあ、結構タイムスリップものってもうそれこそやり尽くされてた映画ジャンルだったわけですよ、はい、もう小説にしろアニメにしろ漫画にしろ全てにおいてやり尽くされてたんですけど、うん、このバタフライエフェクトっていうのはそういう限られたところだけ戻るっていうところで言うと、はい、結構まあセンセーショナルだったんですね。
あ、
うん、そジャンルとして新しい風だったわけですよ。
ええ、
でその、まあ、エヴァンっていう主人公は、
はい、
まあ、そのちょっとしたその事実の改変によって、
はい、
いろいろ変わるんですけど、
も
うここもポイントで、
はい、
この映画はね、グミさんちょっと笑ったと思うんですけど、はい、見ててあのセンスとかあの髪型とか話し方も変わるんですよ。
あ、
まあ、とある一件でそのね過去に戻って、はい、ちょっとしたことパッてやって、
はい、
で戻ってね現実世界ねその大学生の自分に戻ったら、
はい、
もうなんかすごいヒップホップな服着てて、
はい、
しかも結構古めの、まあ、2004年だからかな、はい、もうカラーギャングみたいな、
はい、
ヒップホップキャラになってて、もうそのタイムスリップする前とはもう比べ物にならないぐらいもう超モテモテ、
はい、
もうその学校のもうヒーローですよね、
はい、
になってて、であの付き合ってもなかったその意中のヒロインと、
はい、
なんかもう体の関係持ってるんですよ。
おー
で、あれですよね、はい、なんか、いつもと違うわね、みたいな。その、体位も違う、みたいな。要は、あ、まあ、タイムスリップものって、まあ、いろいろあるじゃないですか。はい、で、まあ、この前のその、恐怖の黒電話なんかでもそうですけど、要は、時代が改変されるとどうなるかっていうことを、この映画の中では、要は、立ち戻って、その過去に立ち戻って、ちょっと変化したことによって、もう、また違うパラレルワールドというか違う世界線にね変わるわけですよね、
今の自分も変わってくるんですよね。
そう、で要は他の人たちもみんなそのもちろんね元の歴史の流れとかも知らないし覚えてないし、
はい、
ね、で自分だけ覚えてるんですよね、うん、
はい、
で、
はい、
ね、その自分が戻ってきた時は、
うん、
これもまた面白いんですけど、
はい、
その変わったこの世界線で自分という人間が歩んできた、
はい、
このね
人生
の歴史が頭にギューって入ってくるんですよ。
走馬灯みたいな感じ。
走馬灯にギューって突然入ってくるんですよ、
はいはい、
ほんの数秒で、
ええ、
ギューってなって鼻血がピャって出るんですよ、
ええ、
だからそんだけ脳が一気に覚えてる覚え出すんですよね、
ええ、
それもそれ最初なんでこんな演出入るんだろうって思うんですけど、
ええ、
まあ後々まあもう言っちゃいますけど後々わかるのは要は脳が本来の人間だったらその歩んできた人生の思い出とか、
はいはい、
記憶容量っていうのを圧倒的に超えてしまうほどの量を、
はい、
もう何度も何度も頭に叩き込むことになるんで、
はい、
もう脳の負荷が半端なくて、
はい、
で何が言いたいかというと実はこの過去に戻る能力っていうのは回数制限があるんですよ、はい、そこまで詳しくこの映画の中ではね、
はい、
描かれてないしチュパミさんも覚えてないでしょそこら辺。
そうですね、
うん、実はこれにじゃあ何回でも変えればいいじゃんやれるだけやったらいいじゃんって思うかもしれないんですけど、
ありましたね。
そう、脳がどんどんどんどんそれによって負荷がかかるんで、
はい、
実はこれ有限なんですよね、
うん、何回って別にねその手首に変えてるとかそういうわけではなくて、
うん、まあ、そういったね、はい、まあ、そんな映画もありましたけど、はい、時かけとかね、
はい、う
ん、
そういうわけではなくて、はい、その明らかにその主人公のダメージが増えててるんですよね。鼻血の量が大きくなるとか、
うん、だからそれをね徐々に気づき出して、まあ、終盤でそういうことがまあ分かってくるんですけど、っていうように、まあ、できるだけちゃんと直したいんですよね、
はい、
その自分の思ったようにね、
はい、
ただまたねエヴァンがね、
はい、
調子乗りなんですよねえグミさん。
そうですね、
すぐ調子乗ってですね、まあ大学生だからね、まあ年頃だからね、でヒゲ生やしてちょっとねイケメンずらしてるんでね、まあ調子乗りでもうそのねその自分のねその能力、うん、そもそもこの能力どうやったら発動するか、うん、ちょっとグミさんじゃあそれどうやって発動するんですか。
過去に書いてた備忘録として書いてた日記を読むことで、うん、その時代に飛んでいっちゃう、
うん、そうなんですよ、
はい、
要はお医者さんは、まあね、その治療の一環として、はい、その記憶喪失の病気を治そうっていうことで、まあ、日記を書かせてたんで別にそのお医者さんが特別ではないんですけど、うん、それをたまたま書いてた治療をしてたのを、まあ、とあることをきっかけに、うん、まあ、久しぶりに読むことになってで、あー、懐かしい、こんなん書いてたなー、あーって思ったら、こう字がボワボワボワボワボワボワボワって浮き出して、何これ何これってなったら周りの景色がビヤーっと変わってね。で、もう、小さい頃、
はい、
記憶喪失だった時間に 戻ってるわけですよね、うんうん、で本来だったらそこって覚えてなかったことなのに、うん、今自分自身がそれで動くんですよ、もうそのなりきっちゃうというか、うん、もうその自分なんですよね、別に俯瞰して見てる絵面じゃないんですよ、
はい、
うん、もうその
リアルな現実です
よね、タイムスリップしちゃうんで、
はい、
っていうので、まあ、そこはもうかなり SF なんですけど、でまあいろいろね、そのエヴァも最初は戸惑ってたけど、うん、
はい、
まあ、帰ってきたらなんかね、好きだった女となんかもう関係持っちゃってるし、
はい、
結構周りから浮いてた存在だったのにもうすげえなんか人気者になってるし、
はい、
だからまあ、 一緒にルームシェアしてたね、あの男の子がね、なぜか喧嘩仲になるというか、
はい、
あの友達じゃなくなってるのは若干悲しかったりするんですけど、あそこら辺も若干リアルやなって思うんですけど、もうその自分の都合のいいように改変してやるって、なっちゃうんですよ、もう能力に溺れちゃうんですよ、エヴァンさんは。
そうですね、ラッキーってね、
まあそりゃそうですよね、自分自身もそう、もしそうだったらやっぱね、
はい、
もっと戻ってこうしたいああしたいみたいになるじゃないですか、しかもダイレクトにそれが影響するわけですよ、現実戻ってきて全然変わってねえじゃんっていう範囲じゃなくて、もうガラッと変わるんで、
そうですね、たった数十分の出来事ですけどね、
数秒ぐらいですよね、
ね、でまあ見てる側からしても、ああいいなーってすげえって思うようなぐらい好転してるわけですよね、最初は、でも結局は、ね、
はい、
そのちょっとした変化を与えたことによって、
はい、
ね、ヒロインが自殺したり、ね、あと、その兄貴ですよね、
はい、
そのヒロインの兄貴である、トミーを間違って殺害しちゃって、自分が刑務所行くことになっちゃったり、
はい、
はたまたあのヒロインがジャンキーの娼婦になっちゃって、ね、私と寝たいのみたいなことを言うようになっちゃったりとか、で、レニーですよね、ブサイクの友達レニーが、精神障害を負っちゃったり、このレニーが果てしなくブサイクでびっくりするんですけど、でレニーがね、なんかそのそういった役者を使ってるじゃないですか、
はい、
なんかこうイケてないとか、
まあ、そうですね、ね、はい、
でまあこうなんだろう、なんかこう落ちこぼれ感を演出するような風貌してるのに、一時、はい、なんか一つの世界線で、すげえなんかボランティアに目覚めたトミーの影響もあって、あのケイリーとヒロインのケイリーとあのレニーができてる、できてる世界線にね、
はい、
行っちゃうことがあるんですよ、はい、もうあれ超衝撃
そうですよね、全然その違う感じ、ちょっとイケてる風に、
そうイケてる風になってた、なんか体格までもちょっとあれ痩せたとかって思ったぐらい、
でもやっぱ顔変わってないから、ケイリーとレニーがキスしてるシーンがね本当にショックなんですよ、もう私はもうそのタイミングで完全にエヴァンと同一化してるんで、
はい、
ね、もう感情移入しまくってたんで、
はい、
もう目の前で自分の好きな女性が、
はい、
自分がちょっとした変化を起こしたせいで、ね、キスしてるわけですよ、できちゃってて、で何だったらちょっと下げ済まれた目というか、まあ、ボランティアしてるんで、その時実はもう両腕をなくしちゃってるんですけど、そんなエヴァに対ね、両腕なくしたエヴァに対して、お前は大丈夫だよポンポンみたいなとか言いながら目の前でキスするわけですよ、お前本当に友達かよみたいな、こいつって思うんですけど、だからそんなレニーのね変貌がなんか怖いんですよね、怖いし実際に両腕なくなっちゃうっていう展開が、まさにファイナルデスティネーション、ね、つながりますよね、あ、そうか、ファイナルデスティネーション、グミさん知らない、あ、
それがわからないですね、
あ、ファイナルデスティネーションっていうのはすごい有名な、これもホラー映画なんですけど、
はい、
こっちはあのちょっと似てるのは、
はい、
あのこれも実はタイムスリップに近い話だったりするんですけど、
はい、
まあ、あのファイナルデスティネーション知らない方はここで一旦止めてもらってもいいんですけど、その要は自分たちが死ぬっていう状況をに合うんですよ、
はあ、
飛行機が落ちちゃって
、
乗ってみんなで乗ってた飛行機が落ちちゃって死ぬんですよ、
はいはい、
と思った瞬間、死んだと思った瞬間に飛行機に乗る前にタイムスリップというか戻っちゃうんですよね、
はい、
でこの後俺たち死ぬやんって、
はい、
分かってるから、
はい、
みんな乗らない方がいいよ、乗るなって言うんですよ、はい、でもみんな何言ってんのはバカじゃねえの、
まあ、そうなりますよね、
で何人か乗って、はい、で友人とか一緒に死ぬ予定だったやつたちは、
はい、
ね、どうしたの大丈夫って心配して残ってくれたんですよ、次の便でじゃあ行くから、はい、お前たちは先行ってみたいな、
はい、
で結局その飛行機も空中でもう分解して爆発しちゃうんですよ、で っていう、こう、うん、タイムを戻した結果、生き残りましたね、よかったねっていうところから始まるホラー映画なんですけど、何がホラーかって言ったら、
う
ん、その後、要は、はい、死ぬ予定だったから、一、はい、人ずつ一人ずつ、その死ぬはずだった人たちが、はい、ひょんなことから死んでいくんですよ、本当に偶然が偶然で死んでいったりするんですよ、はい、ね。なんか水が垂れてきて、はい、そこに電気がね、切れた電線が落ちて、
はい、
で感電死とか、はい、偶然が偶然を読んでどんどん次々死んでいくっていう映画なんですけど、はい、そことちょっと似てるかなっていう、ね、
あ
部分で言うと、ね、はい、ね、本来両腕なくなっちゃう エンドってめっちゃ怖いからやらないじゃないですか、多分こういった映画言って。この映画って日本ではパッケージの裏に書いてあるんですけど、一応 ラブとして、
はい、
恋愛映画としても若干プッシュしてるんですよね、
はい、
なのに両腕なくなるみたいな、うん、もう超恐怖じゃないですか、うわさすがこのコンビすげえって。でも実際にね、それでそのなくなってる時点ではもうまたもう入っちゃってるから、私は、うん、もう絶望ですよね、なんかまたうまいんですよ、うん、とかもあるし、
うん、
まあ、さらにこの映画だけの特徴で面白いのは、うん、新しい事実っていうのを作る瞬間があるんですね、
はい、新しい事実、
新しい事実、
うん、新しい事実っていうのをエヴァンが作ることがあるんですよ。要は立ち戻って今を変えるっていうこと以外でもね、うん、
はい、
刑務所のシーンで、うん、自分のその独房の中に一緒にいるキリスト信者であるムキムキの彼を、はいはい、タトゥーの彼を、
はい、
自分に従わせるために、
はいはいはい、
両腕に聖痕を作るっていうのを、うん、その過去に帰ったことで利用して、
はい、
両腕に聖痕を作るっていうシーンがあるんですよ、うん、
あ
っていうちょっとしたひねった使い方もしてるんですよね、
はい、
だ映画としてはそのあとは2とか3とかでやりそうな、はい、ちょっとしたひねった展開をもうすでに1の途中でうまく使ってるんですよ、ね、あれもすごいですね。あれ、千葉さん覚えてます？
あれ、すいません、覚えてない
です。全然覚えてないですか？
はい、
なんでやねん。
覚えてないですね。
いや、あそこよくよく考えたらね、グミさん、不思議じゃないですか。
は
い、
不思議でしたね。でそうやって、どうやってあそこから抜け出すんだろうっていうところで、そこでそう使い方
した
んだ
っていう。そういう不思議。私としては、私としては、はい、ちょっと思ったのは、
はい、
世界線変わったら、
はい、
歴史変わったら、みんな知ってるじゃないですか。
はい。
だから変わった自分自身なんかをみんな知ってるはずなんですよ、
はい、
ね、だってヒップホップになった、ね、
うん、
はい、
エヴァンに対してみんな稲田さん急にヒップホップになったねとか言わないじゃないですか、前からお前こうだったよって、むしろ
徐々に徐々に
そう、むしろ周りが自分自身がエヴァン自身が驚くなのに、
はいはい、
実際にその刑務所のシーンって、
はい、
聖痕作ってね、両腕を、はいはい、刺すんですよね、
うん、
要は保育その保育園かな、
はいはい、
のシーンで絵を描いてたら記憶を失うみたいなシーンがあったんですけど、
ああ先ほど、
そうそうそう、その時にまあ工具で使うね、
はいはい、
まあ尖った針みたいなのがあるんですけど、はい、先生見てっつってそこにブチュッて刺すわけですよ、両腕を、うん、で両腕をもう貫通させるわけですよ、
はいはい、
でそれによって自分の両手には聖痕ができるわけですよね、聖痕でキリストの、
はい、
要は十字架に
杭を打たれた
時、うん、打たれた時のああいうね、
はい、
両腕の傷というか、
はい、
傷跡なんですけど、その聖痕を作ってその一緒の独房のやつが、うん、
はいはい、
うわ すげえ急に現れたよって言うんですよ、
現
実に戻ってきた時、
でも
あれってそこだけはちょっとこの映画で納得いかないんですけど、うん、
はい、
本来だったらすごいだろこれで成功できただろうって言ったら、
はい、
お前前からそれあったぜっていうのが本来じゃないですか、
そうですね、
でしょ、
う
ん、でもあそこだけはなぜかリアルタイムに現れたらしくて、
確かにそうですね、
そこは若干ご都合感はあるんですけど、あ、そうですね、まあ、それはちょっと気になるけど、まあまあそれはもう映画なんでもいいんですけど、
うん、
うん、でよくよく考えると刑務所のシーンって、
うん、
チパミさんは覚えてないかもしれないですけど、私強烈に覚えてるんですよ。
何がですか？
妙に長いし、妙にゲイの話の下りが長いんじ
ゃないですか。
あそこ、ほんと絶望に入ったっきり帰ってこれないんですよね。辛いんですよ。普通こんだけパパパンパンタイムスリップするんだったら、どんどん次のね、改編に行ってほしいのに、
はい、
なぜか刑務所のシーンやったら長いですよね。
わお、舐めさせられちゃう、わお、みたいな。
そうそうそう。俺のあそこしゃぶれ、つって、うん。あのシーンめっちゃ怖かったんですよ。早く帰ってってね、早くってなりましたよね。
結局、ちょめちょめなんですか？
ちょめちょめ。
ああ、ちょめちょめなんですね。
女子にはわー、みたいな。
やれやれ
ですけど、
ね、あれはちょっと
ガチムチタイプはちょっと、はい、まあまあまあまあそんなね、まあそのエヴァンとしては、はい、まあ話戻しますけど、エヴァンとしてはその幼馴染とか友人の将来を救うために良かれと思ってその過去を改変している部分はね大きくあるわけですよ。もちろん自分自身の都合のいいようにみたいなところが発信だったんですけど、はい、そこでちょっとねヒロインが自殺しちゃったりとかっていうのになったんで、ああこれはいけない、もう一回戻って、でその新しい、ね、はい、世界線に移ってそのみんなを救おうっていう風に変わって、
全員がね幸せになれるようにね、
そうそうそう、なのにその一人を救ったことによってね、はい、ちょっとね、
そうですね、
どんどんどんどん他の誰かの未来を不幸にしてしまうわけですよ、
もうね、うん、その全部がうまくいくことがなくて、
うん、あちらを立てればこちらが立たずの繰り返しで、これもう見てる側もですね、いいもうやきもきして、どんどんどんどん焦りを感じるわけですよね。言っても有限ですからね。
そうですね。スーパーハッピーエンドはまだかと。
そうそうそうそうそう。下手したらこれハッピーエンドないんじゃないかっていう不安になっていくんですよね。
そんな中で両手をなくすシーンが来ちゃう
ね。そうそうそう。
どんどんどんどんその不幸が重くなっていくんですよね。
重くなっていくんですよね。
なんか。だから他の人は不幸になっていて、あちゃー今度こそは、あちゃー今度こそはうまくやるぞだったのに、その両腕を失うって、要は自分が今度はもう不幸になっちゃうじゃないですか。で、その、まあ、そこもなんかこうホラーテイストな部分だなって思うのは、そのなんだろうな、まあまあもっと、まあもう一度言うと、そのエヴァンの能力ってその過去に戻って、はい、で自由に何でもできるっていうのではなくて、あくまでその記憶がなかった時間を保管できるっていう能力なんで、その
できることが限られてる
からこそ、見てる側っていうのはもう気持ちとしてはもう2回目あたりから急げってなるんですよ。でそのもう言ったらもうそのオープニングの30分ぐらいで描いてるのを知ってるから、
はい、
もうあとちょっとで元に戻っちゃうよ、急いで急いでって、急いで早く改変してって頑張れってなるんですよ。でもよく考えればこの映画、日記がないと戻れないっていうのも怖いんですよね。両腕がなくなったねと、両腕なくなったって何が一番怖かったって、日記一人で読めないんですよ。
あ、そうですね。
日記がもう自由に読めないっていう事実も超怖いじゃないですか。だしそのさっきの刑務所とかでその日記を奪われちゃうんですよね。その、まあ、向こう、その、まあ、ゲイのね、犯罪者からすれば、はい、単純に、なんでお前これ日記大事にしてんのか、じゃあ、これは俺のものだって言い出して、取り戻したければ俺に一発やらせろみたいなわけのわからんことを言うわけですよ。で、もう、普通の映画だったらふざけんな、ボーンで終わりそうじゃないですか。でももう、必死ですよね。だって、日記がもう人生なんですよ。日記というただ一つの紙が、もうちょっとでも燃やされようもんならもう終わりなんですよ。今の現実の地獄を受け止めるしかなくなっちゃうんで、エヴァンからしても見てる側からしても、もうギリギリの精神状態で見させられてるわけですよ。なのに一発やらせたら返してもらえるんだって思ったら、私はその中ではやらせようかなって思いました。
自分に
しては一発でいいんだったらもうそこは我慢して。
バチコイと。
そうそうそう。まあエヴァンは結局一発やらせないんですけど、それでもね、それでもこう、あれよく思い出したあれですよね。その一緒の独房の彼ね、
はい、
すごい協力してくれるじゃないですか。
はい、
エヴァン今だって。でも、なんか悲しいのは、世界線変わったら、そんな人もう二度と出てこない。
二度と出てこないんです
よ。あの人めっちゃいい人だったのに。
どうなったんだろうなと、みたいな。
だからこの映画実は、別れも、ね、
多いですね、
そのヒロイン以外の部分でも別れを実は結構強調はしてないものの描いてるんですよね。だからいろんな人にあなたは支えられてるよ、例えばそのルームシェアしてる、
はい、
パンクな彼だったり、その洞窟棒で一緒に助けてくれた彼だったり、でもそれはそのちょっとしたことでそういう人はいない、人生
な
んじゃ
出会わない、
そう、
で
そこら辺はもしかしたらこの映画を通して何かメッセージの部分かもしれないんですけどね。あなたの人生っていうのはそういう人たちが実はさ、そのちょっとしたことからあなたと一緒にいて、
はい、
そして支えてくれてるんだよっていうメッセージかもしれないんですけど。
深いな、
そうですね。
そこまで読み込んでなかったな、
現実の世界でもそうですもんね。
もう4回も5回も見てたらそう思いときますよ。
なるほど。
だからちょっとね、その独房のシーンから抜けた時は、
はい、
もう超絶ホッとしたい半分、
はい、
あ、もう彼との友情みたいなところはもうないんだって、
はい、
あんだけ頑張って助けてくれたのにって なんだったら彼はあの後どうなったとかじゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
ここも大事なんですよ、はい、もうエヴァンがその改変することによってその世界自体なかったことになるんで、言ってしまうとあの後彼どうなったんだろうとかじゃなくて、そんなこと事実としてなかったよってことになっちゃうから、うんそこに若干の物悲しさみたいなのがあるんですよね、
彼は別の人生を歩んでるってこと
だろうなとか、まあ、出会うことなく刑務所で暮らしてるんだろうなみたいなのが、やっぱなんかこう見てて、なんかエヴァン以外のところにまたいいね移入しちゃうんですよね。で、まあね、で、まあ話は後編になっていくんですけど、その4度目ね、うん、4度目の改編で、あの、ダイナマイト。
うん、
ね、まあ幼少の頃に、ちょっと、いたずらでね、はいはい、近くの家の、あの、ポストの中にダイナ、うん、ね、あの、手に入ったダイナマイトを入れて、まあ、どんないたずらだよって思いますけど、
手に入ったダイナマイトって。
怖いね、海外でね、
そうですね、ダイナマイト、ね。花火ぐらいにしといてください。
そうね、まあ、はい、こっちだったら、私の幼少期だったら、あの、カエルのケツに爆竹ぶっこんで、破裂させるっていうのが、やたら流行りましたけど、
いやいやいや、ちょっと世代としてはもうちょっと上でしょ
う。そうですか、はい、あの、徳島はそんな感じでした。そうだったんですけど、
バイオレンスドメスティック、
バイオレンスでしょ、
はい、バイオレンスですね。
それを言う凌駕してるじゃないですか、はい、だってダイナマイトを、ダイナマイトを近所のポストに突っ込もうぜっつって、へへっつって、
へ
へじゃねえよって思いますけど、はい、まあ実際あるのか、まあ、誇張した表現か分かりませんけど、そのダイナマイトの事件をきっかけに結構レニーとか、
はい、
まあ、あの友情関係だったりいろんなところがこう崩れていってたんで、もうその4度目の改編ではよし、ダイナマイト自体をなくそうとするんですよね、組さんね。
そうですね。
うん。で、そのダイナマイトをなくすことで、まあ、全て平和に進めようと思ったのに、はい、結局、その、誤って、その、ケイリーを爆殺しちゃうんですよ。
うん。
逆に。ケイリーが死んじゃうんですよ、それで。まあ、要は自分が一番救おうとしていた人を殺してしまうんですよ、ね、
は
い。で、それをエヴァンがやってしまったもんだから、エヴァン自身が、今度はその現実に戻ってきた時にね、それこそさ、さっきグミさんが言おうとしたことですけど、うん、この精神病院に収容されている世界線に入ってしまうわけですよね。
ああ、
うん、これが、だからケイリー殺してしまった、はい、で自分を咎めて咎めて、
はい、
反省して、もう自分を咎めて咎めてしまって、精神的に鬱になっておかしくなってしまった、はい、エヴァンになってしまうわけですよ、
は
い、でそこまで飛んでしまうわけですよ、
はい、
もうそれもまあ恐怖なんですけど、だってすぐにやり直せないですからね、日記っていうのはずっと持ってるわけじゃなくて、その現実に戻るたびにその日記がどこ行ったかっていうのを探さなきゃいけないんで、っていう意味で、あ、でもまあまあまあまあ、でもまだ飛べるだろうと、
はい、
ね、まあ、鼻血も出してるけど、まあまあまだいけるだろう、次はあそこに飛べばいいよとか、もうこっちは思ってるんですけど、見てるが思ってるんですけど、ところがここで悲しいね、現実というか、そのまあ何でしたグミさん、
はい、その君はそんな日記なんて書いてないよ、初めからなかったんだ、それは君の妄想だと
っていう風にお医者さんに言われるわけですよ。いやいや俺はそうなんだって、過去に戻れる、だから日記を早く返してくれよって医者に言うんですけど、いやそんな日記ないよって、
そもそもないよと、
君はずっとそれを言ってるよって、そういう症状なんだよって、早く理解してねって言うわけですよ。
あ、じゃあ下手したらその今までの世界っていうのもエヴァの妄想だったんじゃないかっていう気持ちになります。
だから、全部妄想だった、もしかしてこの映画ってこうやって描いてきてたけど、もしかしたら、あ、妄想をそのビジュアル化してただけで、そういうオチなのってであるじゃないですか、たまにそういう映画も、
夢オチですか、
夢オチだったり、
はい、
実は妄想だったっていう、
はい、
何でもなかったんだよって、そもそもそんなファンタジーなことなんかないよっていう展開もなくもないんですよ、
はい、
かなりこう強引なオチですけど、まあ、海外の映画ってやっぱりそのオチの部分で結構ダイナミックに落とす場合ってあって、だあ、まあ、この映画もそれなのかっていう恐怖にね、ねぐみさんちょっとね、はい、怯えましたよね。
ここで終わるの、ここで終わるのみたいな、
うわーってなるじゃないですか、なんだったら日記を書いてない世界線なんですよね、実はね、もう打つ手なしですよ。
そうですね、
もう恐怖ですよね、
あ、
日記があれば戻れるんだ、あ、うまくいかなかった、よしまた日記を発見した、よし戻った、よしってこう繰り返してたのに、
今まで日記がちゃんとあった事実がありますもんね。
え、あなた日記なんかも書いてませんよ。
はっ、
ゾッとするじゃないですか。いやいや書いてたはず。いや待てよって。確かに記憶がガーって、まあ、入ってくる記憶の中には肉を書いた記憶がない。 書いてない世界に移動してしまったんだって、もうその瞬間に戻れない、っていうので、これはもう本当の真の恐怖で、でオープニングに戻るわけですよ、そこでオープニングのシーンにつながるわけですよね、
しかもその前のやっぱそのシーンがその収容病棟に、精神病棟に入れられる前が、自分はもう半身もう手が両腕がなくなって不幸だけど、それ以外のみんなは幸せだった、あそこで止めとくべきだったのかっていうような、自分はすごい不幸だけどみんな幸せで、あそこで止めとけばまだ生きていられたし、みんなが幸せに殺せたんじゃないかみたいなところまですごい
言ってるんですよね、
みたいな。
あ、
実際それでそのエヴァンは自殺しようとするんですよね、その両腕なくなった世界線の時は、もうあまりにもその落胆というか、いくら変えてもこうなって、でも周りは幸せそうで自分だけがあってね、そういう海さんの言う通りになったんで、自殺しようとするんですけど、皮肉にも助けるのはトミーなんですよ。
あ、
ね、あんだけ散々そのね、エヴァンのことを恨んで追いかけて殺そうとしてきたりとか、なんだったらトミーのせいで過去に戻って一生懸命頑張ってたのに、
そうですね、
何やってんだよエヴァンって、
トミー自身もなんか精神病棟に入ってたりね
とかだったのに、そのトミーがね、その作ってくれるっていうのがまた皮肉でね、見てて辛い、もう自分だっても確かにこれは耐えれないなって思うわけですよ、まあそういったこともあったんだけど、まあ結局そのまあ病棟の話戻しますけど、結局その母親にね8ミリビデオを持ってきてと、昔ちっちゃい頃撮ったやつあったでしょって、日記がなくてももしかしたら8ミリの映像で戻れるかもしれないっていう、ここに来て新しい要素ですよね、もう終了15分ぐらい前なのに、まさかの日記じゃなくても戻れるんじゃないかっていう案を自分自身で出すわけですよ。
ああ、そうですね。
あれですよね、あの、お父さんがアルバムを見てて、アルバムでそういうことを同じようなことを言ってたんだと、そういうのを聞いて、もしかしてっていうのか、
そうですね、ちゃんと伏線をね、回収しているわけですけど、
お父さんはもう写真でトリップしたから、もしかしたらその過去を記録したものであれば、
いけるんではないかっていうので、自分の母親に病院まで持ってきてっていうわけですよね。いやでも、まだ見てる側からしたら、いやいやこれまで日記で言ってたんだから、もしかしたら無理じゃないと、でエヴァン自身も半信半疑なんですよ、いや無理かもしれないって、だって日記を見てて文字がブワーって浮かんできて、ね、空間が変わるっていうのが果たしてムービーを見ることで変わるのかって、日記に不思議なパワーが宿ってるかもしれないじゃないかと。
そうです ね。いくら今の声だからっつって。
そうそうそう。いくらなんでもエスパー的なマミ的なことはないだろうってね、だからそこもすごいドキドキするんですけど、その結局オチとしては、あの、戻れるんですよね、
はい、
もう超安心しましたよね、あの時ね、
もうよかったできたって
、戻れたって。でもどうするんだろうエヴァンって、だって戻ったのって言ったら、そのケイリーと初めて会ったそのホームパーティーですよね、引っ越してきて、その土地に引っ越してきて、ちっちゃい頃の、もうそれこそちっちゃい3歳とか4歳の頃の、まだ何も心に傷も何も持っていない、初めましてのケイリー&エヴァンのところに戻ってしまうわけですよ、でもエヴァンはそこで考えたわけですよね、もうここの決断がもうそのやっぱ涙なんですけど、
もうここが切ないところですね、
ここ本当切ないんですけど、そのケイリーに対してもうひどいことを言うんですよね、はい、近づくなと、殺すぞみたいな脅すわけですよね、それによって、うわママこの人怖い、この子怖いって、ケイリー的にはもう大嫌いになるわけですよ、エヴァンを。でそれによってエヴァンとケイリーはもう関係を持つことがなくなるんで、悲しいことに、皮肉なことに、それによって一番全てがうまくいくんですよね。自分自身が関わったことで実は全てうまくいってない要因だったんだな。それだったら自分はケイリーのことも超絶愛してる。なぜならこんだけ人生繰り返して記憶もね、だから言ったら100年200年分の記憶があるわけですよ、ケイリーに対しての。
もうずっとケイリーだけを持って、
そう、記憶だけで言うとね、っていうのがあるのに、俺に近づくなっていうことをあえて決断して言うわけですよね、これがオチなんですよね、
もうこの後もうなんかコネクト流れてきましたよ、
いや本当辛いんですよね、
辛いですね、
まあ、そのそういった決断をしたおかげで、そのまあ結局大人になってもケイリーは平和だし、まあなぜそうなんだか分かんないけど、トミーとかレニーたちもみんな無事過ごすことができていますと、でまあ主人公のエヴァンもまあ普通に大人になって社会人になってっていうシーンが描かれるんですよね。
医者になってるんですかね。
でそのまあ よくよく考えてみれば、
はい、
お父さんが首を絞めたシーンあるじゃないですか、
はい、
あれはだからそういうことなんですよ、
うん
うん、要はお父さんも実はその能力持ってて、
はい、
で自分が何かを変えるたびに全てが悪くなっていく、
はい、
このままだとその自分の奥さんにはエヴァンからしたらお母さんですよね、
はい、
お母さんさえ殺してしまうかもしれないっていうので、うん、もう自らその病棟に入ったんですよね。
あ
でそれなのにエヴァンがそのタイムスリップしてきて、
はい、
ちょっとうまくする方法教えてお父さんって、俺は未来のエヴァンなんだみたいなこと言ったから、うん、やめろって意味で、
あ
お前が母さんを殺すかもしれないっていうことでお父さんは奥さんを守るためにエヴァンを殺そうとしてたんですよ。
そしたらお父さんが殺されてしまった。
まあ結果そうなっちゃうんですけど、っていうお父さんと実は同じ道を歩んでしまうっていうオチなんですよね。で、まあ最後は、
はい、
まあ偶然にもケイリーとばったり
会
う、
はい。すれ違う。
すれ
違
う。けど、
街の落下で。
けど、もちろんお互いそんなことは分かんない。まあもちろんエヴァンは知ってるんだけど、
はい、
分かんないから、そのままさよならっていうことでお互いの道を歩んでいくって、あまたあの人混みのねーシーンもね素晴らしいんですよ。あのラストのカットうーんあれはいいですよ。まあだから人混みがそれぞれの人生をその表してるのかなと思うんですよね。それぞれ進む道、あれよく見るとやっぱりこうエヴァの進む道とあのケイリーの進む道に分かれて歩いてる人が大半なんですよね。
いやそうです
よ。そうでしたね。
だからそれぞれで関わる人間はもう違うんだよっていう、さようならって。だからこのまあねパッケージの後ろに、はい、その映画史上最も切ないハッピーエンドの物語がって書いてるのはやっぱりここら辺なんですよね。その君を救うため僕は何度でも過去に戻るって書いてるけど、はい、でも最終的には自分を
はい、
まあ消し去るわけですよね、うん、彼女自身からね、っていう切ないオチ。はい、まあそんな熱く語ったわけですが、
いやもうねこれ確かディレクターのカット版とか、
そうなんです実はですね、
オチがねいろいろあるんですよね。
別エンディングがあるんですよ千葉さんね、
はい、
まあレンタル版だと、
はい、
別エンディングとして、ストーカーエンドとあと、はい、ハッピーエンドハテナっていうね、まあ、鉢合わせエンドがあるんです。この2つが入ってるんですけど、
はい、
これは要は、まあ、何かというと、
はい、
海外の映画って結構あるんですけど、
うん、
いくつかエンディングを撮って、
はい、
で視聴させるんですよ関係者とか、うん、あと、はい、まあ抽選で選んだ方とかを劇場に呼んで、はいはい、エンディングをそれぞれ見せるんですよ。
あ、テストでやるんですね。
で、
はいはい、
でこれあもちろん場合によりますよ、
はい、
映画によりますけど、
はい、
でこの映画はオチはこれがいいですかこれがいいですかこれがいいですかっていうのをまあ取って、時計取って一番そのいい評価を受けたものっていうものを世界的にこれがちゃんとしたものですっていうのを流すっていうのが結構海外ではあるんですね。日本だと、
はい、
放映されたものも結構まあ、最近だったりする映画なんですけど、
はい、
フランダースの犬っていうね、
はい、
映画があるんですよ。チパミさんアニメとか知ってるでしょ。
あ、知ってますよ。ハウス食品。
ね、あれ最後って、パトラッシュ、
はい、
僕も眠いよっつって、一緒にパトラッシュと一緒に死んじゃうじゃないですか。
はい、そうですね。天に登っていきますね。
天に登っていくじゃないですか、
はい。
で、それの実写映画化された時に、
はい、
海外のそのフランダースの犬だと、
はい、
ハッピーエンドなんですよ。
どうやっていきます？
日本の、
はいはい、
放映された版だと、
はい、
もうその通りなんですよ。もうそのパトラッシュと、やっぱり死んじゃうオチなんですよ。っていうふうに海外と日本でオチが変わってたりするんですよ。まあね、そんなハッピーエンドされても困りますけどあれこそ美徳みたいなとこありましたからね、作品に限っては、みたいにやっぱりこれいろんなエンディングっていうのを用意してたりするっていうのは海外なんですよね、
はいはい、
なんでそれのうちの、まあ、2つが入ってるのがこの、まあ、ストーカーエンドとハッピーエンド8な、まあ、鉢合わせエンドなんですけど、
はいはい、
まあこれ見ました？グミさん。
私そっち見てなかったです。
いやー、ちょっと残念ですよね。残念ですよね、
見なくてよかった感じですかね。
見なくてよかったと思いますよ。例えばストーカーエンドは、
はい、
最後要は2人ね、
はい、
ばったり会うけど、
は
い、さよならじゃないですか。さよならも言わずに、まあ、すれ違ってそのまま終わるじゃないですか、はい、あそこが良かったのに、ストーカーエンドはその後エヴァンがパッて振り返ってそのまま、うん、 経理をつけていくんですよ。っていうところで終わるんですよ。また関係持ちたいなって。いやもうそんな矛盾してるじゃないですか。
何のためにこんなに頑張ってきたんだと。
関係だったのに。
っていうね。で、あと、その、鉢合わせエンドの方は、その、お互いになんか記憶の断片にあったのか、はっみたいな、あの時のみたいな感じで、なんかお互いに、あ、じゃあ一緒にこの後ご飯でもどうですかみたいなエンドなんですよ。いや、だからそれも違うだろうって。
ナンパエンドですよね。
ナンパエンドですね、完全にね。っていう意味では、やっぱり今回の、その、本来のエンディングっていうのがいいんですけど、実はそのレンタルの方に入ってないんですけど、セル DVD の方に入ってるんですね。この2枚目のディスク、このスペシャルディスクの方にですね、まあ、最近だとないんですよね、こういうスペシャルディスク、
ね、これ恐ろしかったですね。
こっちはですね、実はディレクターズカット版っていうのが入ってまして、まあ、何かというと、まあ、あの実際にね、監督とかがあの実際に作りたかったものとかっていうのは、まあ、ディレクターズカット版だったりするんですけど、そっちはですね、途中にシーンとかもいくつか入ってるんですよ、プラスして。手相を見るシーンとかがあって、あのエヴァンの手相を見たら、その占い師が、あなたもう死んでるよって、死んでるはずだよって言われたりするシーンがあったりするんですね。で最終的にエンディングはそれこそ全然違うんですよ。どういうエンディングかというと、その8ミリビデオを見て戻るっていうのは、そのホームパーティーのシーンではなくて、その生まれたシーン、要は
生まれる前ですね。
生まれる前ですよね。生まれる、その、お父さんがおそらく撮ったであろう、そのエヴァンのお母さんが、今生まれそうってなったのを8人で撮ってた、そこに戻るんですよ。その映像を見てそこに戻るんですよ。そして、自殺するんです。自分、赤ちゃんのエヴァンが自分で自分自身にそのへその緒を絡めて、もう生まれてこないのが正解だってことで死ぬんですよ。だから占い師ももうすでに死んでますよっていう、っていうのがあるんですけど、まあ、凄まじいですよね。どんな赤ちゃんだよって思います。腹の中でおーってなって、結構シュールなシーンなんですけど、
まあ、でもそれをやることで、その他のそのエヴァンがいなかった場合の、その幸せな世界っていうのを総
ま
と
めて、まだ、描けるんで。
ケイリーはもう幸せに結婚、誰かと結婚するし、お母さんは再婚してなんか幸せになってるし。
ただ、そのシーンでちょっと笑っちゃうのは、そのお母さんが、この子もなのって。この子も、ま、なんで産もうとするといつもこうなるのって。言うわけですよ。まあ、それ的なことをね、っていうのは何かって言ったら、全部なんかしらそういう世界線の旅みたいなのがあって、必ず生まれてくる子供はみんなそうやって自分でその絡めて死ぬから、流産流産流産っていう、そのお母さんの、まあ、セリフからそう取れるんですけど、それはさすがにちょっと笑っちゃいましたね。もう恐ろしいと思って。
うわぁ、うちの世界だったらそれこそホラーですね。
まあ、ホラーだけど、まあ、なんていうか、まあ、まあ、やっぱ本来のエンディングが一番、
そうですね、
一番ほんとグッとくるというか、
なんかここまで頑張って自分が死ぬ、しかも、その赤ちゃんの状態で死ぬっていうのはちょっときついです
ね。ちょっとね、シュールすぎるんで。
ちょっときついですね、
そうですね。
映像的にもそんな、どういう気持ちで見ていいかわかんないので、あんまりおすすめはしないんですけど、あ、まあそんなのもありますよと、っていう感じですが、なんかお二人あります？
へえ、いやもう切ないですね。
ね、恋にしてもね、時間戻るものとしてもね、
私はもうでもご都合主義って言われてもいいんです。やっぱりね、そのナンパエンドが好きですね。
ああ、鉢合わせるやつ、
そうですね、
違う、またまた違うから、これから出会ったらまた違うかもしれない。
いやまあ、ご都合というかメッセージはそれちゃいますよね。
メッセージ、でもやっぱりね、ちょっと、
こんだけ頑張ったやし、もうちょっとご褒美は欲しいなって。
いやでも学んでないことになっちゃうんですよ。要は、エヴァンとして学んだ結果がその決断、大きい決断だったのに、またそのケイリーに触れることで、もしかしたらまた不幸を呼んでしまうかもしれないっていう、ことに対しての学びがなくなっちゃうんですよね、それだとね。それで、その、二人でご飯食べに行きましょうってなっちゃうと。なんで、そういった意味では、やっぱり私は、今、そうかな、ないかな。 でもまあ確かにチュパミさんらしいなとは思いますけど。ハッピーエンド、アクション映画大好きだから、やっぱり、爽快に終わってほしいんですよね。
セガールさんがね、もう悪いやつを、バッタバッタと投げ
て、ね。アクションイコールセガールと。そんなあなたには間違えて。
あ、うん。間違えては違います。
間違えたら違いますね。はい。まあそんな感じで。
立ち位置がね。
うん、そう。間違えてはいいよ。うん、で、まあ、じゃあ点数つけますか。
はい。
はい。じゃあ、何でしたっけ指標は。
鍋替えです。
鍋替えか
ああ
つれずれじゃあ、
鍋替えで。
チュパミさん。
はい。鍋替えはじゃあ100点として、
うん、
バタフライエフェクトは、
うん、
90点。
おぉ、なぜ90点？
やっぱね、ちょっと、エンディングがちょっと切なすぎる。ただ、あの、ストーリーはすごいよくできてると思うんです。あと、伏線の回収の仕方が、もうほんま気持ちいいぐらい、も
う、
記憶力がね、少ないのがちょっとね、悔やまれるぐらいの。
あなたのね。
はい。私のね。
はい。
なので、
うん、
ストーリーがよくできてるなっていうところで、
うん、
90点です。
はい。
はい。
ありがとうございます。うん、はい、じゃあ、はい、ね、グミさん。
私実はあの、うん、点数今聞いて変わったんですよ。
おー、なんですか？
なんか私そこまで深い読みして見てなかったな、
昨日。あー、
だからなんか普通にあのまあ分かったところと今聞いた あそこってそういう意味だったんだ、さらにそんな深みがあったんだって聞いて、
いや、あくまで私個人の見解ですよ、
はい、でもそうかなって思っ、うん、納得いったので、うん、ちょっと得点上がりました、
は
い、ただどうしても1点疑問点が残るのって、
うん、
98点ですね。
あれ、
え、なんですか？はい、
あの脳の、
うん、
あの、障害はどこ行ったんだと思って。
あー、なるほどね、
はい。やっぱり最後にあれだけ、最終的には本当にね、200年近くの、
はい、
200年はいかないか、でも150年ぐらいの、
はい、
脳ね、やっぱり記憶を
詰め込んだ
脳の負担は、
はい、
なんで最後あんなに綺麗に本人もしっかりしちゃって、
そうですね。
そう、なくなっちゃった
の。障害ないんですよね。さすがな。
私そこがすごい納得がいかなくて。
なるほど。
まあね、綺麗なんだけど、割り方それすごい切ないし、綺麗なんだけど、
う
ん、そこの脳の負担、なんで全部消えたの？
あ、それで言うと私もあの、メモは何だったのっていうね。
メモ？
8ミリ見る前にメモ書いてたじゃないですか。
は
い、これが読まれた頃にはなんだらかんだらみたいな。あれどこ行ってみたいな。
あ、でもそれについてなんですけど、
うんうん、
ちょっといろいろ賛否両論あるみたいなんですけど、
はい、
あれは、あの、体内に戻って自分が死ぬ設定の時の、
うんね
ええ、その時のエンディングにつながるらしいんですよ。
そこへの伏線だと、
ええ、
まあ、そういった意味では同時にカットしておいてほしかったけどね。まあ結果ミスリードにはなったよね。
はい、
まあ、要はミスリードっていうのはその間違っ深読みをその見てる側視聴者にさせるっていうものには繋がったんで、ある意味まあ良かったんですけど、ちょっとそこはあれってね、その脳の障害も含めてどこ行ったみたいな。
そう、どこ行った、そこがなんかちょっとね、いいんだけど、最後本当切ないし、よく頑張ったから、よく頑張ったから、そのぐらいね、ささやかな健康できてるぐらいの幸せはあっていいだろうと思うんだけど、ただ脳みたいな。
脳
ちょっとね、その思いが。
あれですかね、グミさん、
はい。
我々が思うより脳の耐久力っていうのはすごい。
確かにね、10% しか使ってないですからね、人間基本的に。そう思って
る。それは違う映画の話ですね。人間本来 10% しか使ってないから 100% 使えたらどうなるだろうっていうのはまた別の映画の話
です。そういうのもあるんですね。
最近のね、
はい、
うん、最近の別の映画ですね。
はい、
うん、まあ、それは置いといてね、
はい、
モーガン・フリーマンのね。ね、
あ、実はグミさんは何点ぐらいなんでしょう。
はい、
あ、
ちなみにというかね、ちなみにってことはないだろう。言わなくてもいいやぐらいの勢い
で。今まで一番ずっと喋ってたのがモミさんですけど。
本当だよ。いや、もうそんな鍋買いから比べたらもう550点です
。おお、
すごい。
いや、それこそ鍋買いでみんなで見た方がいいよ。
え、
あ、なるほど。
まあでももうみんな見てますけどね、これはね。グミさんがたまたま見てなかっただけで、
あ、
ま
あ、本当ですか。
本当にこれは、あ、でも、多分地上波では放送はしてないかもしれないですね、過去に。
おお。
やっぱ残酷なシーンあるじゃないですか。両腕なくすのとかもそうだし、ね、宗教的なにハマるとかもあるし、
うん、はいはい、
あとヒロインが思ったより可愛くないみたいなこともある。
あそこは若干ちょっと思ったけど。
あとあれあれ、あの、ちっちゃい頃の吹き替えがなんか妙に鬱陶しいみたいな、
あ、
合ってないみたいな。まあまあそれは置いといて。まあまあ、だから地上波ではやってなかったかもしれない。でもまあね、これはもうぜひ見てない人には見てもらいたい。っていうか、 ホラーというカテゴリーとはまた違う分類なので、はい、それこそホラーが苦手とかね、あのホラーボード聞いてるけどやっぱホラーは怖いから 見はしないよみたいな人でもあのこれはもう全然別。
あ、そうですね、うん、
やっぱり私も
どちらかというとあのサスペンスより
っていうかもう、ね、あのカテゴリーとしては完全にサスペンスの、あのジャンルに蔦屋さんなんかでも置いてるんで、はい、そういったところではで、プラス、私個人ね、
はい、
まあ、500点出しといてあれですけど、もうちょっとね点数あこれしたら上がったなって思うのは、うん、あのパンク系のデブの友達あいつもうちょっとねインパクト薄くしてればよかったかなってね、
ちょっと気になりすぎましたね。
そうですね、インパクトありすぎるし、
ね、
あのセックスしてるシーンあるじゃないですか、
うん、ありますね、ルームメイト
パンクしてる、ね、うん、女と、うん、あそこのインパクト強すぎるだろって、
マリでもあの友達はすごいね、一番出てきた中で一番好きですよ。
濃いよね、めちゃくちゃ濃いよね、その髪型どうやってんのみたいなね、
うん、なのにめっちゃいいやつっていう。
そうですね、いいやつでしたね、
はい、
うん、まあ、そんなこんなで、はい、まあ、あれですね、はい、シュタインズゲートっていうね、
はい、
アニメだったりゲームだったりあるじゃないですか、うん、もう超、うん、これも超有名なあれですけど、はい、もうシュタインズゲートってね、実はこれを元にしてるかなとかオマージュしてるなっていう風にこう一部では言われてたりするんですよ。実はバタフライエフェクトは元なんじゃないかみたいなっていうぐらいなんで、まあ、シュタインズゲートが好きな人も見てほしいなって思いますね。うん、まあ、いろんな人を許容する、ね、いろんな人を巻き込める範囲のね、まあ、映画の質だなとは思います。
うん、
はい、というわけでじゃあ総合点平均点、
はい、
出しますか。
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 はい、
かなり開いてますけど。
かなり開いてますね。
ええ、
だってこれって本当にその主人公に入り込めるか否かでだいぶ点数変わると思うんですよ。
確かにね、確かに。
マミさんはかなり入り込んで見たからそのぐらい高いけど、ほぼ同一で、うん、私とかどうしてもその爆竹じゃないやダイナマイトとかを入れるとかが、うん、やっぱり現実的じゃあまりになさすぎて、ね、なかなか感情移入っていうかちょっと外側から見ちゃう部分があったんで、それでちょっとそこまで上がらなかったんです
よ。順風満帆に育ったからね。
そうですね、そうですね、
ダイナマイトが近くになかったんでしょ。
そう、
それは確かにね。
そこまでのそうなんか苦しい経験っていうのも、まあ、ある意味そこまでね、まあね、
仕事で辛かったりするのあっても、幼少期に何かあったとか
ないので、うん、やっぱりそこでまでのあれがないができなかったっていうのはちょっとあります。
仕方ないな、グミさんが決めていいよ、はい、じゃあ、
この開きの差ってどうしたらいいもんですかね。
うまいことしてよ、
うまいこと、いやでもやっぱりそれでも入り込める人にはやっぱ550点とか、うん、でパンクの人の影が好ければ多分もっと高くなったって言えるぐらいの作品であるっていうのを考えるとかなりの高得点を上げていいんじゃないかと思うんですよね。でも、
はい、
私の大好きな鍋会を、うん、
はい、
を100としてのさら、
はい、
にのあの場合なので、
うん、
もう300点上げていいんじゃない
かと、はい、あ、300点だ鍋会考える。そうですよ、
いいと
思います。そう、なんだったらその鍋会終わった後にもう一回鍋会の記憶に戻ればいいんだから
確かに
3倍タイムスリップする分ですよ
まあその分どんどん負担鼻血吹きます
よね。そうですね、なるほど、まあ、結果やっぱ闇鍋になるんだろうな。はい、
はい、
というところで、はい、バタフライエフェクトは300点ということで、はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、実はこちらバタフライエフェクト続編があります。
お、
はい、バタフライエフェクト2、はい、
え、
はい、こちらはですね、日記ではなくて写真で、
はい、
はい、実は死んでしまうね、
はい、
車で事故ってしまう過去に戻って幾度もやり直すっていう映画、これが2。そしてバタフライエフェクト3、
はい、
はい、
はい、これは最後の選択というタイトルがついてるんですが、こちらはですね、過去に戻る能力を使って難事件を解決している捜査官の話です。
もうやっぱアクションじゃないですか
ね。だからこのパターンですよ、
はい、
あの1が売れて、うん、ね、2、3でしっかりこけるやつ。
そうですね、
いや、こけるんですかね、どうなんです
か
ね。
まあ、本当ね、2とか3は正直ね、ワン見るより前に見た方がいいんじゃないかなくらい。でもワン見るより前に見ちゃうとワンの展開ってこんなんなんだって予想つくからやっぱ見ない方がいい。
そうですね。
ワンはやっぱりすごい自分が負荷を追いながらもやってるからこその、うん、の最後の やっぱエンディングの美しさがあるけど、その過去に戻る能力で何事件解決してたら、お前何の負荷を負ってんのみたいな。
そうなんですよね。
そこはちょっと突っ込みたくなりますね。
それが普通にあるっていう、やっぱ、あの世界というか、そういう主人公なんで、はい、3は、特に、まあ、ここで、まあ、このシリーズが終わったっていうのも、ま、納得ですよ。まあ、気になる方はぜひ見ていただいていいんですけど、まあ、普通ですね。普通中の普通ですね。オチもそんな大したことないので。はい。はい、と、あとですね、バタフライエフェクト・イン・クライモリっていう、あの、謎の映画があります。
そんなに？
これバタフライエフェクトっていう名作とクライモリっていうホラーの名作を名前足しちゃったバタフライエフェクトインクライモリっていう映画があるんですけど、これまあ放題がそうなってるだけで現代はもちろん違うんですけど、こちらはねクソなんで、
あの
全く見ないでいいですね。これまあ Amazon なんかでね調べるとすぐ出てきますけど、はい、もう本当にわけのわかんないね、あの掛け合わせなんで、ぜひ無視していただいてください。
あ、
はい、というスピンオフしちゃう感じです。
はい、
はい、というところで、まあちょっとね熱く語りすぎてちょっと伸びすぎちゃって申し訳ないですか。
ああもう2時間半経ってますよ。
いやーでも楽しかったですね。
はい、
うん、やっぱバタフライエフェクトはまだまだ語りたいわ。
いやでもやっぱこうやって聞くのも楽しいですね。
ああ
自分はなんかまあ、はい、ちょっと聞くと逆に自分って浅はかな、なんか浅い人間
な
の。
浅はかな。そんなことない。
いやなんか浅いなと思って、
いやグミさんで浅かったら私はもう浅さですよ。
やっぱ感性豊かな人が見ると そこまで自分で感じ取れない、そんな深いとこまで感じ取れるんだっていうのを分かってちょっと切なくなりますけど、でも楽しいですね。
ああまあでもあれですよ、知ったかで言ってるだけなんで、こんなの本当の映画評論家が聞いたらもうやばいですよ。もうきっとダイレクトメッセージ飛んできますよ。バカ野郎。
いやでも、
まあでもそういうことを自由に言ってもね、は
い、
ある程度しか怒られないのがポッドキャストのいいところ。
いいと思いますね。
感じに潜ってもしゃがんでますね。
まあでもそのね、はい、ぜひぜひ今後もね、グミさんには出ていただきたい。
はい。
うん、
ぜひ待っていただければ。
はい。でですね、まあ、告知に入っていくんですが、
はい、
はい、前回かな、前々回かな、ボードゲーム研究室の川崎さんが、
はい、
はい、新しく始めた、頭目ノート。
はい、
っていうねラジオを紹介したんですけど、
はい、
実はですね最近とあることが発覚しまして、
はい
はい
はい、実は川崎さん別にラジオやってました。はい、もうこれね、まあ、ホラボドリスナーならぜひ知ってると思いますが、カレイド雑記っていう、実はタコラジの鍋さんと川崎さんが2人でやってるラジオっていうのは、はい、実は隠密で、実はもう数回やってたわけですよ。もう10回ぐらいからやってまして、それみんな知らなかったわけですね。で最近とうとうなんか発表しまして、やってますみたいな、みんながざわってなったんで、そんなんやってたんかいって、
ざわざわ。
まあ、これも超面白いんで、こんな面白いに実は撮ってたんだっていう、
そんなしゃがんでたんですか。
はい、ボードゲームのこともありますし、ボードゲーム以外のこともいろいろ喋ってたりするので、そちらもまたリンクを貼っておきます。はい
はい、
というところで、はい、ではちぱみさんいつものやつをお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントはhorabodo ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ということでありがとうございました。はい、はい、じゃあグミさんもね、また今後とも、
はい、
ぜひぜひ出ていただいて、
はい、
カオリンさんが倒れた暁には、
何
ね、はい、ちょっとね、市販さんには申し訳ないけどね、
はい、
なかなかね、そんな難しいですからね。
カオリンさん、今年のおみくじでありとあらゆる災難が降りかかる。
うわ、これそうや、確かにそうなりましたね。
衝撃。
その結果が全身骨折ですか。
いや違う、急性腸炎です。
あ、そうなんだ。そうなんだ、かわいそうですね。でもまあナースがいるから大丈夫か。そうですね、なんだったらグミミさんが直してあげればいいわけですからね。
カオリンさんとこ行かないでこっちにいるけど。
そうですね、まあそうですね、確かにね。カオリンさん今無理してここに呼びたかったですけどね、さすがにね。
そうですね、
悪化しちゃ悪いんでね。
カオリンさんには梅肉エキスを送っておきましょう。
そうですね、こうやってまた梅肉ソーキャ
ンになるんですね。はい、なってくれるかな。
というところで、
はい、
今回もありがとうございました。
はい、
はい、
はい、ではせーの、
チャオチャオ。